御言葉をお読みいたします。ヤコブの手紙第5章7節から20節。兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら大地の尊い実りを待つのです。あなた方も忍耐しなさい。心を固く保ちなさい。主が来られる時が迫っているからです。兄弟たち、裁きを受けないようにするためには互いに不平を言わぬことです。裁く方が戸口に立っておられます。兄弟たち、主の名によって語った預言者たちを辛抱と忍耐の模範としなさい。忍耐した人たちは幸せだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐について聞き、主が最後にどのようにしてくださったかを知っています。主は慈しみ深く憐れみに満ちた方だからです。私の兄弟たち、何よりもまず誓いを立ててはなりません。天や地を指して、あるいはその他どんな誓い方によってであろうと、裁きを受けないようにするために、あなた方は叱りは叱りとし、否は否としなさい。あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい。喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい。あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて、主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさい。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば、主が許してくださいます。だから主に癒していただくために罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは大きな力があり、効果をもたらします。エリアは私たちと同じような人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ったところ、3年半にわたって地上に雨が降りませんでした。しかし再び祈ったところ、天から雨が降り、地は実を実らせました。私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を真理へ連れ戻すならば、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、その罪人の魂を死から救い出し、多くの人を追うことになると知るべきです。私が新学生の時に、平日授業がある時にはチャペルと呼ばれる30分ほどの短い礼拝の時間がありました。講師の先生が順番に御言葉の奉仕をしてくださいます。ある先生がこのヤコブの手紙を最初から順番に解き明かしてくださったことがありました。その途中で私は卒業しましたから全部聞くことができませんでしたが、この手紙を通して豊かな恵みに預かることができました。で、皆様はこのヤコブの手紙ということを聞いてですね、どのような印象を持たれるでしょうか。正直日曜日の礼拝の中でそれほど頻繁に語られる御言葉ではありません。ただ短い手紙ですので、ゆっくり読んでいただけると分かるのですが、ヤコブは実に鋭い言葉を教会の人たちに投げかけるんです。ですから命令文が多かったり、信仰による行いということを繰り返し語ります。例えば第1章22節で、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけませんと言っています。信仰というのは決して観念的なもの、抽象的なものではありません。極めて具体的なもの、実践的なものなのです。最初に申しました進学校の時に聞いたヤコブの手紙のその先生の説教の中で、その先生は面白いことを言われました。説教を聞くことは小さなお弁当箱に御言葉を詰め込んで外に出かけていくことだ、そのように言うのです。説教の聞き手である教会員が生きる糧としての御言葉を、お弁当、つまり魂に詰め込んで あるいは心に刻み込んで教会を後にするのです。例えば教会で30分40分の説教を聞きます。説教の最初から最後まで全て心に刻んで帰ることができればそれで良いのですが、それはなかなか難しいかもしれません。むしろ説教の聞き手たちは今日の御言葉はこれだ、そのように言うことができる短いメッセージ、しかも本当に自分の力になる言葉を握りしめて家に帰っていくのではないでしょうか。御言葉のすべてを持ち帰ることはできないかもしれない。しかし小さなお弁当にちょうどいい量のご飯とおかずを詰め込むように、新しい一週間を生きることができるものをしっかりと握りしめて使わされた場所に出て行くのです。そしてヤコブはこの手紙の中で実に見事にそのことを教会員の人たちにして見せているんだというんです。無駄な言葉をそぎ落とし、伝えたい言葉をズバッと語る。だから命令文が多くなったり語調が強くなるのです。またヤコブの時代もそうですが、私どもの時代もある厳しさというものがあります。戦うことなしに信仰生活を続けていくことはできません。しかしその戦いの中で恐れにとらわれたり、次に何をしたらいいのかよくわからなくなることがあります。そこで神様は御言葉を通していつも指示を与えてくれるんです。その時に神様は何か生ぬるいような言葉をお語りになるというのではなくて、私ども奮い立たせて自分がここに使わされている目的をもう一度しっかりと見つめることができるような確かな言葉を語ってくださるに違いありません。ヤコブもまたそのような私ども真実に生かす言葉をこの手紙を通して語るのです。ですから一度聞いたら忘れることができない言葉がこのヤコブの手紙の中にはたくさんあります。で、聖書に収められている手紙というのはこのヤコブが書いたものもそうですが、パウロが書いたものもですね、全てそうなんですが、ただ自分たちのところに回ってきたその手紙を閲覧してまた次に回したというのではなくて、礼拝の中で実際に読まれた手紙であるということです。まだ聖書が完成していない時代、使徒や伝道者からの手紙はまさに今でいう御言葉の説教として読まれたんだということです。手紙の中で語られるキリストの十字架と復活を聞き、命を支える信仰の糧としました。この手紙を書いたヤコブは、牧者、今でいう牧師のような存在であったと考えられています。教会のことを深く心に留めて、どうか主よ、あなたの慰めが彼らに届きますように、そう祈りを込めて手紙を書いたに違いありません。で、本日お読みした箇所はこの手紙の一番最後、結びの部分にあたります。第5章13節にこういう言葉がありました。あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい、喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい。ここでもヤコブは祈りなさい、歌いなさいと教会の人たちに向けてはっきりとした言葉で語っています。あなた方の中で苦しんでいる人、喜んでいる人と言われるときに、では一体この中で苦しんでいる人は誰なんだろうか、喜んでいる人は誰なんだろうか、自分は苦しんでいる人に当てはまるんだろうか、それとも喜んでいる人間なんだろうか、あたりを見渡しながらそんなことを考えてしまうかもしれません。この苦しんでいる人、喜んでいる人という言葉ですが、もともと記されていますギリシャ語を丁寧に調べてみますと、苦しんでいる人というのは不機嫌な人、不愉快な人、不快な人、そういうふうに訳すことができる言葉であることがわかります。で、喜んでいる人というのはその対になる言葉ですから、良い気分でいる人、快適な気分でいる人、今心よく感じている人、そういうふうに言うことができます。ですからこの中で 不機嫌な人は誰だろう、逆に機嫌がいい人は誰だろうと理解することもできるのです。近代神学の父と呼ばれたシュライエル・マッハーという神学者がいます。1800年代最初の人物で、神学校の授業の中でも必ずと言っていいほど取り上げられる重要な人物であります。ただ私どもが模範とすべき人物として紹介されるのではなくて、私たちはこの人のような信仰理解をしてはいけないんだというふうに、真似をしてはいけない人の代表として出てくるんです。どうしてそんなことを言われるようになったのかというと、簡単に申しますと、このシュライエル・マッハーという人はあまりにも信仰の問題を人間の主観的な問題として理解してしまったということです。聖書が教える知識であるとか、あるいは信仰の行いということにはそれほど関心がありませんでした。結局自分自身の心、感情といったものが大事なんだと言ったのです。だから信仰とは何かということについて、このシュライエル・マッハーが論じるときに、最初に快不快、愉快不愉快の問題から解き始めるんです。でこれも違和感を覚える人がきっと多いことでありましょう。でただ私どもは全く彼の言葉に耳を傾ける必要がないのかというと、決してそういうわけではないと思います。改革派教会の立場からすると何かと問題の多いこの人でありますが、以前このシュライエル・マッハーの説教について学んだことがありました。正直な感想としてとても良い説教だと思いました。人間の心や感情を重んじるだけに、人々に届く言葉を一生懸命語ろうとしたのも事実であります。私どもはどこかで信仰ということについて、信仰というのはもっと次元の高いものではないかと考えているかもしれません。愉快であるとか不愉快であるとか、そんな人間の揺れ動く感情を軸にして信仰を論じてほしくない。神様が与えてくださる信仰というのは、私ども人間の思いをはるかに超えるものなんだ、どこかで反論したいのだと思います。その思いは確かにその通りで、自分の気分一つで信じるとか信じないとか言われたら、これは少し困ってしまいます。しかし少し落ち着いて自らの生活を振り返るときに、案外快か不快のどちらかに立って生きているということもよくあるのではないでしょうか。朝起きてちょっとしたことで妻と口論になる、仲直りすることなく不快な思いでそのまま家を出て職場に向かいます。心のモヤモヤが取れることなく、イライラしたまま一日中仕事をしなければいけないということもあるでしょう。そして私どもは家庭だけでなくて、職場においても学校においても人間関係に生きています。そこで気が合わなかったり、本当は嫌だけれども仕事だからといってマニュアル通りにニコニコして振る舞わなければいけない、嬉しそうな顔をしなければいけない、そういうこともあるんだと思います。そのようにいろんなことに耐えながら何かと毎日を生きている人はきっと多いと思うのです。私どもの日常というのはこのように耐えることが多いというのも事実であります。でこの耐えるというのは十節の辛抱という言葉と同じ言葉です。13節は、あなた方の中で辛抱している人は、耐えなければならない不快な思いを抱いている人は祈りなさい、今耐えなくて済んでいる人は神様に賛美の歌を捧げなさい、そう言っているとも言えるのです。このような快不快というのは絶えず私どもの生活の中に生まれてくる思いです。そしてその思いが心の健康まで左右してしまいます。特に不快不愉快の問題は私どもの心をとても固いものにしてしまいます。 ですからその心を少しでも楽に、また少しでも柔らかくするために、例えばエンターテインメントのようなものを見て自分の心を楽しませる、そういうことはよくあることです。そして教会に行くこと、礼拝を捧げることも、一歩間違えると人を集めるためにエンターテインメント化しかねないということは絶えず言われていることであります。ある日本の先生がアメリカの教会で説教した後に街道の後ろに立って挨拶をしていました。その時にある人からサンキューと言われて、その後で I enjoyed it、 そう言われたそうです。ありがとうございます、楽しめましたということです。その牧者はよく知っている先生ですけれども、決して面白おかしく説教するような先生ではありません。それでも楽しめましたと言われた。その先生は楽しまれちゃったのか、そう言って、少しがっかりされたそうです。その先生は私に対するお礼も楽しみましたという感想もいらないんだ、御言葉をしっかりと受け止めたのならば、その思いをただ神様に向けて賛美して祈ってくれたらそれで十分なんだと言いました。ヤコブも同じことをここで願っているのだと思います。教会の仲間たちが苦しみ、不愉快な思い、喜びや楽しい思いにあるときに、その心を突き抜けて神様に顔を向けてほしい、そこに光が差し込んでいることに気づいてほしい、そうヤコブは願うのです。でこのように見ていきますと、不愉快であるとか愉快であるというのは決して低い次元の話ではないことがわかります。むしろ日常の歩みをどう形作るか、それを左右する上で、大切な事柄とも言えるのです。この辛抱という言葉が出てきました。先ほどの十節ではこうあります。兄弟たち、主の名によって語った預言者たちを辛抱と忍耐の模範としなさい。忍耐した人たちは幸せだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐について聞き、主が最後にどのようにしてくださったかを知っています。そのようにヤコブは語ります。でヤコブは辛抱している教会員一人一人をこのヨブの姿と重ね合わせているんです。あなた方にも祈ってほしい、このヨブのように祈ってほしいんだ、そのように言っているとも理解できるのです。ヨブが私ども信仰者の模範としてここでは描かれています。ではこのヨブは一体どのような祈りをしたのでしょうか。ヨブ記を読んだ多くの人々が心に留める御言葉、忘れがたい御言葉として読みますのはその最初第1章に出てきます。第1章21節で、私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよ。そのようにヨブは神様に賛美の歌を歌うのです。ヨブは厳しい試練を受け、すべてのものを失ってしまいました。しかしそこでヨブは賛美の歌を歌ったんです。主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられるよ。いや、私どももこのヨブが歌った賛美、祈りを思い出して、苦しんでいる時にこの賛美をしたらいいというのでしょうか。しかしこのヨブ記というのは第1章で終わるわけではなくて、このあと第42章に至るまでとても長い物語が続いていきます。そして順番にヨブ記を読んでいくときに、大変驚き、また戸惑ってしまうようなヨブの言葉と出会うことがあります。ここでは一つだけ紹介したいと思います。第13章の20節以下です。ただやめていただきたいことが2つあります。見舞いから逃げ隠れはいたしませんから、私の上から御手を遠ざけてください。身腕を持って脅かすのをやめてください。そして呼んでください、お答えします。私に語らせてください、返事をしてください。罪と悪が どれほど私にあるのでしょうか。私の罪とがを示してください。なぜあなたは御顔を隠し私を敵とみなされるのですか。でヨブは明らかに神様がなさることを快く思っていません。明らかに不愉快なんです。なぜ神は私にこんな不愉快な思いを抱かせ続けるのだろうか。もう耐えることができない。その手を引っ込めてもらいたい。神はあなたにとって私は敵なのか。あるドイツの神学者がこのヤコブの手紙について優れた文章を記しています。で、説教者がここでする務めは説教の聞き手たちにヨブのように祈りなさいと勧めることなんだというんです。下手をするとヨブ記に出てくるヨブの友人のようなことを語ってしまうからです。友人たちはヨブに同情はするものの、なぜあなたは苦しんでいる中で神をなじるのか、そんな傲慢なことが許されるのか、あなたが今苦しんでいるのはあなたが罪を犯したからだろ、そのことをちゃんと認めて納得しなければいけない。説教者をはじめキリスト者というのは下手をするとこのヨブの友人のように苦しみの意味について説明し納得させ、あるいは諦めさせるという仕方で語ってしまうことがあります。しかしそうではなくて、私どもは苦しむ者の傍らに立ちこう言うんだと言うんです。申し訳ないが私にはどうしようもできない。しかしあなたはその苦しみを神様の前に差し出したらいい、訴えたらいい、神をなじりたかったらなじったらいい、それが祈りだ、そのように言うのです。この辛抱や忍耐と結びつく祈りは賛美することとどう関係するんでしょうか。苦しいと思うところで賛美することはできないんでしょうか。苦しみが軽ければ歌うことができるけれども、だんだんとその苦しみが大きくなって、苦しみの期間が長引けば長引くほど賛美の歌を歌うことができなくなってしまうんでしょうか。ヨブの場合はたとえこの後賛美の言葉が記されていなかったとしても、賛美の対象となります神様ご自身との関係が断たれているわけではありません。ですからヨブの態度自体は決して上品なものではありませんが、神様の胸ぐらをつかむように神様に激しく訴えています。賛美することも嘆き訴えることも私どもの神であられる方との深い関わりの中で行われることだからです。その関わりの中で主が与え主が奪われた、だから主になぜかと問い続けるんです。先ほど紹介したドイツの神学者は、この苦しむ者の嘆きはその人だけのものであって誰も変わることはできない、そう言いながらこのようにも言うのです。自分で嘆きなさい、自分で神から慰めを受けるまで癒されるまで嘆き訴えるがいい、ヨブのように必ず神は答えられるのだから。そしてさらにこのように言います。嘆くことが学ばれなければならない。ヨブや預言者たちという偉大な心の持ち主たちの助けを借りてこの癒しの道を学ぶのである。それによって病む者は自らを癒す。それゆえにこの苦しみに不快な思いに悩む者は日曜日の礼拝に行くべきである。特にこのヤコブの手紙が説かれる礼拝にはぜひ出てきてもらいたい。それは他の人々と共に自分の嘆きを歌に声を合わせるためである。心からの賛美は救いをもたらすのである。その人はそう言うのです。この中で特に心惹かれますのは、自分一人で嘆かなければならないからといって教会の集会に出るどころではないと、そういう考えを持たないでほしいということです。自分一人の嘆きを抱えてここへ来たらいい、 みんなそれぞれに嘆き訴えをするのだと言っていることです。嘆くことを学ぶというのは自分一人ですることではなくて、ヨブや預言者たちと一緒に、つまり神の民である教会の人たちと一緒にここですることなんだというんです。この手紙を書いたヤコブの願いもまた、あなた方の中で苦しんでいる人は一人で家で祈りなさいと言っているのではないということです。あなた方の中で喜んでいる人は賛美を歌いなさい、それはあなた一人でやることだと言っているのではないということです。ここに来て、教会に来て、みんなで一緒にやることだ、みんなで一緒に祈ってほしい、賛美の歌を歌ってほしい、そして喜んでいる者の賛美が苦しんでいる者の祈りを支え、また慰めを生み出すのだというのです。ヤコブが教会の人たちのことを思うときに、苦しんでいる人たちのこと、喜んでいる人たちのことを思い浮かべました。そこでさらに具体的な人たちのことを考えるんです。考えるまでもなく、いつもヤコブの心に気にかかっていたのでしょう。いつも彼らのために祈っていたのでしょう。それは病の中にある人たちのことでした。昔も今も教会には病を抱えた人たちがたくさん来ていました。絶えず教会が祈りの課題として覚えている方々です。14節15節にこうあります。あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて、主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさい。信仰に基づく祈りは病人を癒し、病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば、主が許してくださいます。不愉快な思いが最も鋭く現れる場所、それは病床であると言ってもよいかもしれません。病んでいる者がニコニコしながら毎日を過ごすということはなかなかできないと思います。本当に不愉快な思いになってしまう、本当に今がつらいんだ、でもそこで辛抱するほかないんです。しかもその病の嘆きはですね、自分一人で嘆くほかないんです。他の誰かが変わって他の誰かに変わってもらえるわけではないからです。いろんな人たちに支えてもらうことはあるかもしれないけれども、与えられた病を自分で追い続けなければいけない、それは辛いことだと思います。そのような中で嘆きたくなり、不平を言いたくなり、人の同情すら拒みたくなるような固い心になって孤独を抱えてしまう、そういうことがあります。あるいは病の中でいろんな弱さを覚えて、そういう中で与えられている信仰についても確信を持つことができず、祈ることすらできなくなってしまうということもあるでありましょう。しかし信仰の仲間である病んでいる者に対してヤコブは言うんです。教会の長老を呼びなさい。この場合の長老というのは文字通り、教会の長老のことですけれども、同時に牧師のことでもあります。長老牧師というのは教会を代表する人たちというよりも、祈りの務めに召されている人たちということです。一人で閉じこもるのはやめなさい。教会の祈りを求めるように、苦しかったらいつでも長老を呼ぶ権利があなた方にはあるんだというんです。そして教会の祈りを求められた者は言って、主の名によってオリーブ油を塗ります。オリーブ油を塗るという行為は、プロテスタント教会では今日ほとんどなされませんけれども、カトリック教会や聖公会では今でもなされています。オリーブ油というのは一種の癒しの効果があったと言われていまして、古来のユダヤの国でもオリーブ油を用いて病の癒しが行われていたと言われています。ただオリーブ油を使うというのは神の恵みを伝えるための一つの手段でありまして、大切なのは主の名によってということです。11節では、 ヨブの忍耐について聞き、主が最後にどのようにしてくださったかを知っています。そういった後で、主は慈しみ深く憐れみに満ちた方だからですと、はっきり私どもの神がどのような神であるかということを語ります。この主の慈しみが今ここで働きますようにと、主の名によって祈るのです。主イエスも地上を歩まれた時、町を訪ね、病んでいる者の家に行って、その病を癒し、憐れみの声をかけてくださいました。そして主イエスは今も長老たちの訪問とともに、人々のところを訪ねてくださるんです。主ご自身が病む者の傍らに立って、起き上がらせてくださるんです。この確信があるからこそ、牧師のも長老も病む者のもとを訪ね、また彼らのために主の名によって祈ることができるんです。ヤコブがここで病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいますと言ったときに、一つは明らかに病が癒されることを願って祈ろうと長老たちに呼びかけているに違いありません。教会は昔から祈りは人を癒す、祈りは病を癒すということを知っていました。信仰に生きる喜びというのはいろいろありますけれども、その一つは私たちの祈りが神様に聞かれるということです。私たちの病を癒してください、その祈りに応えてくださって病を癒してくださる、そこにまた大きな喜びというものが生まれます。教会がそのように病を抱える者たちのために祈り続けるのは、この確信があるから、喜びがあるから、耐えることなく彼らのために祈り続けるのです。しかし同時にそこで認めなければいけないのは、祈っても癒されないことがあるんだということです。体の痛みは軽減することができるかもしれないけれども、完全に癒されるわけではない、一生病と戦わなければいけない、そういうこともあると思います。では15節の主がその人を起き上がらせてくださいますというのはどういうことなんでしょうか。この起き上がるというのは、ただ病の床から立ち上がるということだけを意味する言葉ではありません。その人の魂、その人の全存在が起き上がるということです。私の全存在が塞ぎ込み、憂鬱になってしまう思いから解き放たれるということです。このヤコブ自身も病床で何度祈ったことでありましょうか。そこで自分癒しを求める祈りが聞かれる喜びを覚えながら、しかし同時に祈りが聞かれない、聞かれないどころか自分が見ている前で死んでしまう教会の仲間の姿を見なければいけなかったことでありましょう。それらのことを思い起こしながら、ヤコブはこの手紙を書いているのです。ただヤコブは本日お読みした最初の7節のところでこのように語り始めています。兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。復活した主イエスは、私は必ず来ると約束をして地上を去り天に昇られました。ヤコブは再び来てくださる主を待とう、教会の人たちに呼びかけます。なぜ待つのかというと、それはその時に死者をもう主イエスが起き上がらせてくださるからです。いつも礼拝の中で告白します、使徒信条の中で、とこしえの命を信ずと唱える時に、そこで私たちは主を待ちます、命の主を待ちますと告白しているのです。そしてやがて来られる主は、霊において今すでに私どものもとを訪ねていてくださいます。牧師長老とともに訪ねてくださるのです。私どもは起き上がらせてくださる主の力にすべてを委ねるのです。こういう祈りがイタリアのトリノという町に残されていることを聞いたことがあります。その祈りが 無名戦士の墓の墓石に刻まれているというんです。こういう祈りです。あなたは私たちが求めたことを何一つ与えなかった。しかし私たちが必要とした神の慈しみは、主よ、あなたはすべてお与えになった。あなたは私たちが求めたことを何一つ与えなかった。しかし私たちが必要とした神の慈しみは、主よ、あなたはすべてお与えになった。この短い祈りの中で、私たちが求めたというのは、死なないで返してくださいという祈りです。自分の息子、自分の夫が戦争に行った時に、死なないで返してください。そう祈り続けたことでありましょう。けれども何一つ聞かれなかった。夫や自分の子供が無名戦士としてしか帰ってこなかったという思いさえあるでしょう。遺体を迎えることもできませんでした。どこでどういう最後を迎えたのかというのもわからないんです。嘆きに嘆かざるを得ないところで、けれども祈るんです。しかし私たちが必要とした、まさにそこで必要とした神の慈しみを、主よ、あなたはすべてお与えになった。ヤコブがこの手紙の中で伝えたかった思いも同じだと思います。主の慈しみと憐れみ、それは愛する者が奪われるという悲しみのどん底にあったとしても、なお褒め歌を歌うに値するもの、神とあなた方の関係はいつも確かなものであるということに変わりはない。だから祈ろう、だから賛美の歌を歌おうというんです。このような信仰が私どもに与えられているからこそ、ヤコブは病んでいる者にも、罪を犯したのであれば主が許してくださいますと付け加えます。愉快な時も不愉快な時も、私どもは罪を犯してしまいます。それは誰も否定できないことです。でもその罪を神様の前にさらけ出したらいい。教会はそのようにして罪を告白し合い、互いのために祈り合う群れなのです。その後でヤコブは何と言ったかというと、17節で、エリアは私たちと同じような人間でしたがと言って、旧約聖書に出てくる預言者エリアを紹介します。大預言者と呼ばれたエリア、イエスはエリアの再来だと言われたほどの人物でありました。けれども彼もまた私どもと同じ人間なんだというんです。私どもと同じように愉快になったり不愉快になったり、時にはもう死にたいなどと神に訴えたエリアは、私どもと同じ人間だった。しかしそのエリアの祈りはなんと力あるものだっただろうか。この祈りが今教会に与えられている祈りなんだというのです。教会の歩み、またお一人お一人の歩みがこの祈りの力に支えられて導かれますように。私どもの祈りがひたすら神様に向かうものであり、主に担われるものであることを心から祈ります。お祈りを捧げます。神よ、あなたは私どもが苦しみ嘆くところで、なお祈りに生きる道を開いていてくださいます。そこに希望の光を注いでくださいます。祈ることを、賛美することを、自分一人ではなくて教会の仲間と共に学ぶことができますように。教会の中で今苦しんでいる者、病の中にある者たちのことを思い起こします。癒してくださり、起き上がらせてくださるのはあなただけです。すべてを委ねしますから、どうかあなたの御手の中で日々の歩みを守り支えてくださいますように。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。